まあ、そんな感じで、迷える子羊をまた救ってしまったんですけども、はい、他の迷える子羊たちからも、
はい、
お便りが来ているんで、
お
言いましょうかね、はい。お名前、おりこうさちゃん。
お
また来ましたね、
はい。
前回最終回だったはずじゃなかったでしたっけ、ねねうん、吉田会長、菅田さん、今さん、こんにちは。おりこうさちゃんです。いつも楽しい話ありがとうございます。すいません。最終回やっていただいたのに、また送らせていただきました。で、うん、前のほら、むつきの Wi-Fi の画像は送っていただきました。
はいはいうん、
それ、菅さんさっき見せましたけど。
怖いっすよね。
はい。むつきの Wi-Fi っていう、うんうん、もう死んだはずの人の Wi-Fi が、うん、なぜか、感知してしまうという、うんうんうん、その画像をね、
はい、
おりこさちゃんから送ってもらった画像とかも見せましたけど、うん、まあ、ね、これ、一応送らせていただきますね、うん。もしかしたら皆様のスマホ画面にも、もう出てるかもしれないですが。そう。この話をすると、うん、スマホの Wi-Fi 検索に出てしまうという、
はい、
むつき Wi-Fi っていうのがね、うんうん、リスナーさんの中にも出てる人いるかもしれないですね。うん、で、先日の放送で、菅田さんが、タイで応仁の LAN、LAN っていうのは LAN ケーブルの LAN ね、
はい、
というネットワーク名のやつがいたとおっしゃってました。自分は赤羽付近の高校に勤務しています。帰りに赤羽駅のマックに寄ったりすることがあり、そこで Wi-Fi を確認すると必ず、なんて読むのこれ、ハブかな、土生まれる、
うんうんうん、
土生まれる秋広は、はい
うん、
明るいに、
はい、
うかんむりの広し、
うん、
で、秋広、ハブ秋広かな、
はい、
ミブかな、ま、を探しています。というひらがなの Wi-Fi ネットワーク名が出ます。
うんうん
個人名プラス目的をネットワークにするの名前にするやつは珍しいなといつもなんとなく思っていました。これ菅田さんにもさっき画像を送ってもらったやつを転送しましたよね。
これ怖いですね。
ちょっとゾッとしますよね。
うんうん、
この Wi-Fi 名、
うん。
先日自分の受け持つ生徒がバイト先のファミマのレジ金に手をつけたということで日暮里の警察に赴いたことがありました。
うん
犯罪ですね。手続き待ちの時間にドトールに入って休憩したところ、ここでも、三部明弘を探しています。の Wi-Fi が飛んでいました。
うん、
吉田会長や今仁さんの住む新宿、菅田さんの住む神奈川でも、三部明弘を探しています。の Wi-Fi は飛んでいるのでしょうか。このネタですいません。また送らせていただきます。
ああ、でもやっぱ、怖いわこの人これゾッとします
よねゾッとしましたよ、
ねうんうん
行方不明者の画像とかってゾッとしますよね、
はい
うんうんうん、ネットで普通に公開されている、
うん
うんうんうん、あの怖さありますよね
しかもこれね、Wi-Fi バリさんみたいな感じですごい電波強いですよね
ああ、あの高性能なポケット Wi-Fi ルーターを使っている人、う
んはいうん、怖いなこの調子でまた送ってほしいですよね。
ね最終回っていうのはしれっとなしになってますけど。う
ん、あのね、おりこうさちゃんから僕にも DM いただいてるんですけど。
あ、そうツイッターの。
うん。読んでいいですかね。
はい。
うん。30ティラ夢もありがとうございます。物をいただく、ましてや作品を頂戴するのは恐縮すぎるので、この30ティラ夢で、トウモロコシの会、リスナー会員にしてくれたら嬉しいです。
ダメです。え、リスナー会員って何？
うん、だから。
トウモロコシの会の会員にしろってこと？
ま、リスナー会員だから、
はい。
そう、だから僕はね、これ、
はい。
あえてここの DM では、返事をしなかったんだけど、
はい。
ね、リスナー会員って、
はあ、
別に、普通に聞いてる人は、みんなそうじゃないですか。
リスナーですよね。なんかね、ラジオ特有の名前とかありますよね。
うん、
なんとかっことか、
はいはいはい、
なんとかラーみたいな、うんうんうん、そのラジオ番組特有の。
うんうん、
まあ、だったらいいけど、
うん、
トウモロコシの会会員って、うん、なんか、もう、昔はね、
うん、
みんながトウモロコシの会会員だと、心の中で思えば会員だって名乗っていいよって言ってましたけど、うんうんうん、最近それやめようかなと思って。
うん
なぜかというと、まあ、本当に、本当申し訳ないんですけど、
うん、
多少社会的地位が出たじゃないですか、吉田くんって。で、トウモロコシの会で大体つくわけですよ。
うんうん、
でかいイベントとかね、テレビ番組が出ても。
うんうんうん、
で、それで、うん、僕は適当に会員って名乗っていいよって言って、うん、例えば YouTuber とかが、勝手にそれでトウモロコシの会、うん、会員ですとかやって、
出入りしてますみたいなね、なんかそういうこと、ね。
とまでは言わなくても、だから嘘じゃなくても、
うんうんうん、
トウモロコシの会、会員、
うん、
4月です、みたいな、名乗って、で、かつ、ちょっと反社会的な動画とか上げたときに、二つムカつくんですよ。一つは、トウモロコシの会の名前を使って、別に俺の友達でも面識、はいすらないような人が、それでユーザーを稼ぐとムカつくっていうのと、二つ目が、なんか俺に責任をおっかぶされるんじゃないかっていう。
本当ですよね。
だって、まあ、その、トウモロコシの会の会員って名乗ってる人も別に本当にノリで言ってるだけの罪のないことだとしても、一般の人たちが見たら、俺がすごい仲良くて、面談とかして、その人の功績を認めて会員にしたって普通思うじゃないですか。う
ん、まあ思いますね。
会員の会員ってなってた、
うんうんうん。
で、かつ、下手したら会費とか徴収してんじゃないかみたいなサロン、
はいはい、
今流行りの。
うんうん、
あの、
東博樹的な。
そう、とか、まあよくやってる人いますよね。
言論みたいなせいでしょ。
うん。
はい。
とか、
うん、
で、まあ思っても、しょうがないところあるじゃないですか。
まあね。
うん、その情報だけ聞いてきたら、その人が悪いわけじゃなくて、
うんうんうん、
その人たちが悪いわけじゃなくて、うんうん、そう勘違いされてもしょうがないところあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
うん、したら俺泣くに泣けなくないですか。
そうです、ね、
それでそんなことしてないのに一切。
そうですよね、
うん
うん、
だから名乗らないで、うん、あラジオのリスナーですぐらいはいいですよ、
うん、
じゃあ30ティライミの功績として、うん、ラジオのリスナーであることを名乗ることは許可してやるよ。
感じはある。まあでもね、確かに。
あの、山里さんは、本当にラジオのリスナーに、涙ながらに言ってましたね。うん、僕だけが幸せになっていいのかなって、本当に思って、またみんなに悪いなと思ったけど、みんなが祝福してくれて、本当にありがたくて、って言ってたけど、うちのラジオ違いますから。
はい。
僕はみんなリスナーのこと嫌いだし、リスナーも僕のこと嫌いだと思ってますから、はい、そういう関係性です、
はい。じゃあ、そういうことです、オリコーサちゃん。はい。
はい、
そうですね。
今ちくひめさんから LINE が来て、うん、
はい、
とりあえず結論出てないけど大丈夫ですか相談のって心配した。
結論出したじゃない
ですか、ね、だから出ましたって今返しました。
本当だ。
喋りながら。こういう関係性なんでみんな、
はいはい、
あの、
うん、
パーソナリティ演者の人とも、
ね、だってリスナーとも僕たちだって、
はい、
正直あのラジオの収録の時ぐらいしか話しないです
もん、ね、花見ですら合わないですからね。あのだから僕は3匹が切るみたいな関係がいいんですよ。
あのベタベタしないでその時だけこう集
まって水戸黄門とかじゃなくて3匹が切るみたいな、うんうん、あの殿様と戦国とタコですよね、
はい、うん、
あの3人って別に一緒に旅してないですからね。
そういうことですよね。
3人バラバラに旅してて、
うんうんうん、
大抵まあその殿様の高橋英樹さんの場合は、うん、
はい、
まあザ時代劇の主人公みたいに困ってる農民とかがいて、うんうん、悪代官がいて、はい、それに相談に乗って、うん、っていうことをしてて、
はい、
で戦国、まあ、役所広司さ
ん
の場合は、
うん
うん、ちょっと女の人とかと仲良くなったりとかして、
はい、まあ、要は三者三様のこう
で、うん、その女と仲良くなってるうちにそれがまあ悪いやつに巻き込まれて、うん、結構爆殺されるんですよね、
はい、あ、そうなんですか。
爆弾で殺されるんですよ。結構派手な殺され方をしてで怒る、
うん、
でタコ、は、
はい、僕はあんま詳しくないんで、はい、
これ出てこないっていうのはね、うん、あのそういう関係性がいいみたいな時代劇マニアのふりをして出てこないんですけど、うん、落語家の方ですよね、春風亭小朝さんですね、
はいはいはい、
あ、小朝さんの場合は商売やろうとしてネズミ男みたいに、
うんうん、
それを悪人側に邪魔されてムカつくみたいな、
うん、
三者三様の目的があって、
はいはい、
じゃあちょっとあいつら懲らしめるかって3人で集まって、う
ん、はい、
っていう、
なるほど。
そういう、
そういうのが
目的があって、ラジオを撮るとか、は
い、うんうんうん、
同人誌作るとか、の目的があった時しか集まらないっていう。
あの、そう、じゃあその目的で言うなら僕は、
はい、
奥さん以外の人と喋りたい。っていう目的です。
切実な。はい、僕の場合は許可出てますからね、奥さんから。
はい。
はい、吉田と喋ってもいいよっていう。
はい、はい、
はい。
そんな感じですね。
はい。
はい、そんなです。
はい。
はい。なんかあります？あと。
だから、 お利口さちゃん問題はそれで一回解決しましたね、
はい、そうですね、はい、
でまた別のお利口さちゃん問題が出てるんですけど、
何ですか。
ラジオネーム岡波さん、大阪の女性の方ですね、
はい、
初めてメールを差し上げます。大阪在住の岡波と申します。
ありがとうございます。
こちらのラジオを聞き始めたのは3年ほど前からです。漫画家のとつの高秀さんがおもころのラジオコンテンツとつの仮面とつのラジオ漫画犬の中で僕は怖くないをおすすめしたことがきっかけでした。おー、こんなビッグネームの2人が。
仮面とつさんってあれでしょ、あの熊、小熊のケーキ屋さんでしょ。
そうです、小熊のケーキ屋さんの漫画家さんです。
うちの嫁はその吉田さんの真似がすげえ好きみたいですよ。はい、
ありがとうございます。
はい、
あとで腹渡されて食べてあげます。
はい、わかりました。はい、
子供は逃がしといてくれ、子供は食べんといてくれ。
そんな話なんですか。
あ、これは違います。うん、三毛別ヒグマ襲撃事件の。
なるほど、なるほど。そっちの方
が。マネです。はい。
はい、わかりました。はい。
お腹の子は食わんといてくれって、あの、妊婦が、ヒグマ、
はい、
あの、三毛別のヒグマさんに対して言ったセリフですね。
わ、はいはい、うん、かりました。
はい。
で、
で、とつのさんも、はい、まあ、前から割と面識あるんですけど、一回イベント来てくれて飲んだりして、あとこの前、ゴールデンガイホラーズさんのイベントでも共演したりしてるんですけども、うん、
その人が紹介してくれて、
はい、
この人が聞くようになったと。
で、この前のゴールデンガホラーさんのイベントで僕と共演した時に、うん、あ、ライブにも来てくださった、
はい、
そうですね、この岡波さんが、うん、ありがとうございます。さて、先日の第301回の放送では、
うん、
最終回お利口うさちゃんのむつきちゃんの Wi-Fi の話がありました。
はい、
ありましたね、
ありましたね。
先日のトツの仮面トツのラジオ漫画犬の怪談祈談会で似たお話があったことを思い出しておりました。
こ
わ。お話しされていたのは仮面トツさんで、あるバンドをやっている女性に同性の女性のとこですね、萌木ちゃんという熱心すぎるファンがいる。萌木ちゃんが近くに来ているかどうかは萌木 Wi-Fi と表示されていることがわかる、まあ、っていうのはこのバンド界隈の人たちのあるあるネタだったみたいですね。で、萌木ちゃんは自殺してしまうが、バンギャーっていうか、まあ、バンギャーみたいなもんですよね、が自殺しちゃうが、その一連の話を聞いた後、話した後には萌木 Wi-Fi と表示されるという内容。ラジオコンテンツにはその表示内のスクショも貼ってありました。
うん、
あ、萌木 Wi-Fi。
萌木 Wi-Fi で。
っていう仮面凸さんが持ってる画像とですね。
うん、
過去、なお、同内容の話は仮面凸さんの単行本、仮面凸の漫画ならず道1にも収録されています。
うん、
漫画化もされていると。
うん、
仮面凸さんはこの話を有名な話とおっしゃってました。
うん、
お利口さちゃんの話では、むつきちゃんの離婚歴等々も語られており、そのむつきちゃんのお話がルーツとなって、伝播していったのかな、
うん
うん、という感想を持った次第です、
うん、
決して告発するつもりだとかパクリ問題だとか騒ぎ立てるつもりはございません。まだまだ新参者のリスナーでありながら出過ぎたメールを差し上げてしまいました。長文乱文失礼いたしました。7月の100万石オカルトフェス楽しみにしております。岡波。
なるほど、
金沢来てくれるんですね、
うん、ありがたいですね。
ありがたいですね、
うん、
じゃあ僕は岡波さんの味方かな。いやいやいや、だから、まあ同じような話があったと。うんうんうん、だいぶ似てると、うん。
まあでも、都市伝説的になってるってことなの
でしょうね。
その、なんだろう、バンドマン界隈のなんかっていうのはさ。
はい、確か、
うん、
うさちゃんの話もバンドマン界
隈。うん、そうそうそう。
あ、だから、有名なバンドのね、うん、名前出せないけどね。
うん、それの、あの人でしたよね、その。
の愛人みたいな。
うんうん、そうで、救急車が来るまで飲み会が終わらないって言ってましたね。
そうそう、
うん、
あのディテールもだいぶ具体的でしたもんね。
そうそうそう、
リアリティありますもんね、
う
ん、
あ、確かにそういうのが伝播してなったのかもしれないね、
うんうん、まあ、だし、うん、まあ、はっきり言ってこういう都市伝説めいた様相を呈していく方が僕はスケールがでかくなって面白いんですけど、
そうですね、
バリバリの実話怪談ドンピシャリよりもこういう方が好きかな、
うんうん、
味わいとかスケールがあって、うん、こっちの方が、
そうね、まあ どっちにしても面白いというか怖い。
どっちにしてもね、面白いし怖いよね。う
ん、だって僕、ね、オリコーサーちゃんの、あれ、聞いてから、はい、やっぱ Wi-Fi チェックしちゃうもんね。
そうそう。
うん。
そこら辺がね、で、これが2003年前ぐらいかな、
はい、
トツノさんとカメントツさんのラジオの回が、
はいはい、
で、
うん、
しかも、うん、僕聞いたんですよ、はい、この回、
うん、
あのね、オリコーサーちゃんの前のメールで出た、
うん、
あのずっとハンバーグを子供に作ってる、うん、毎日同じ料理を作っているブログの話も出てて、
うんうん、へ
ー、ただそれもちょっと違うんですよ、やっぱりウサちゃんの話と、
うんうんうん、
それはカメントツさんかな、トツノさんかどっちか忘れたけど、
うんうん、
が同じ料理をずっと作ってるブログがあって怖いっていうのを聞いたってやって、うん、でかつ多分そのブログ見てんだけど、
うん、
ちょっと特定されちゃうから言わないでおくって言ってるんですよ、
うんうん、
だからハンバーグとか言ってないんですよ、
うん、
一言も、
うん、
だからそこでもまたちょっと違うんですよ。
これさ、分かった、俺かウサちゃんがカメントツさんなんじゃない、
はっ仮面を脱いだら、あの、口がバッテンの、
う
さぎの顔が、
まあ、こう
仮面脱いだら素顔だと思ったら、ミッフィーの顔が。
そうそうそうそう。ねえ。うん。
まあ、でも、リスナーさんですからね。あの、仮面とつさん。
あ、そうか。
とつのさんも。だって、おすすめしてるぐらいだし、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか。
あと、まあ、一応、フォローしてくれてるんですよ。うんうん、僕のツイッターの。
あ、じゃあ、ねえ、やっぱ、都市伝説めいてきましたよね。そうしたらね。全部ね。
っていうか俺今言いながら体が芯から冷えてきたんですけど、カメントさんリスナーさんですね、あのフォロワーさんなのは前から分かってたんですけど、
はい、
僕結構、あの小熊のケーキ屋さんの悪質なモノマネ、
いやいや、でもあれは可愛いんじゃないですか、
あと僕は全然言ってないですけど、
うんうん、
今にさん、
うん、
割とストレートに
ディスって、
って
はいはいはい、はい、
今に消えたな、今にこの業界で少なくともおもころでは生きていけなくなったなのおもころでに1ミリも噛んでないですけど今にさんは、
うん、そう、
あ、やべ、俺そっちでかなり今マジで体の芯が冷えてる、うん、あのこれ蒼井優さんとか山里さんが、うんうん、聞いてたら、
うん、
超ビビるでしょこのラジオ。
ビビるね、
うん。同じでしょ、
うん、いやまあでも、ね、こういう人たちっていうのはね、はい、やっぱね、そんなに、あの、肝っ玉が小さくない
です。肝っ玉っていうか、まあ、ノリがね、
うんうんうん、
分かってる、
うんうん、そうそうそう
感じですよね。そうそう。
いや、でも面白かったですね、はい、これね。
だからね、うん、あの、そういうふうに、さっきも言ったけど、うん、真面目な話、実は怪談バリバリっていうよりは、
うんうん、
どっちかというと最近は、なんか、うん、都市伝説みたいに類話があって
あ、
なんかこう伝播していってるのかなっていう方に正直興味の的は、
うん、
私はそっちの方に向いてますね、
うん、
もう実は怪談やってる人たくさんいるし、なんか俺がそこバリバリやんなくてももういいかなって気がして、うん、結構あちこちで話してるんですけど、なんか都市伝説めいた怪談の方に、
うん、
ちょっとシフトしていこうかなって、
まあ、実話怪談とは違う、なんか言い知れない不気味さって独特の、確かにあります
ね、その話自体が生き物のように成長していき、
うん
うん、伝染していくような、
そうですよね、
うん、
あ、またでもこれね、似たような話あるよみたいになったら、それはそれで面白いですもんね。
そうだから、こうやって話して似たような話あるよってなった方がいいんで、決して今にさんみたいな糾弾はしないです、オリコサちゃんに対しては、はい、今にさんの場合あれパクリですからね、あれはデロリアンでかあの未来に行って階段をパクって帰ってきたってい
う、うんうん、え、それはあれ、あのほらゴールデン街かどっかで、あの、あ、そうそう、飛行機乗ってる人が、
あ、それもある、
UFO
みたいな、あれも宮迫さんですよね、
だ、あ、宮迫さん、
宮迫さんがアメトークかなんかで語った話ですよ、ね、
そうそうそう、
あれ、そうそう
そう、
あの、うん、稲荷さんがデロリアンに行ってアメトークのその宮迫さんの語った回を見て、
うん、
闇、
うん、
闇採集、
うん、
闇取材してきて語ったパクリね。
あのね、そうだからね、その僕当時今仁さんのその話を聞いてて、
はい、
ラジオで、多分僕まだあの時普通のリスナーだったんじゃないかな。
はいはい。
で当時多分誰かにやっぱし今仁さんの聞いた話を、
はい、
僕も他の人に話したことあったんですよ。
はいはい。
多分そういうので、で多分それって意図しないけど、
うんうん、
話が変わってるじゃん若干。
はい、
だから多分そういうのでどんどん話って変わっていくんでしょうね、
はい、
うん、
ただまあ怪談の重要な要素の一つですかね、
はい、
それ聞いて誰かに語りたくなる、うん、で誰かに語る、
うん、
でその語られた人がまた別の人に話す、うん、そうしていくうちに変容していくっていうのは、
うん、
まあ怪談というか世間話というか、うんうん、まあ、流言であったり、うんうん、まあ、噂、都市伝説、うんうん、言い方いろいろあるんですけど、うんうん、そういうコミュニケーションの物語の一番ぐらい大事な要素なん で、
うんうん、 そ、 うですね、
でそこを切っちゃうんですよ、実は怪談 の、
う
ん、あのバリバリ、うん、ど真ん中の実は怪談っていうのは、
うんうんうん、
体験者のみに取材して、
はいはい、
そこにある唯一無二の体験談のみを取材するって、
うんうんうん、
だからディスってわけじゃないですよ、
うんうん、
それはそれの良さがあり、うんうんうん、ただその実話怪談の場合は切り捨てちゃう要素もあるっていう、
うんうん、あ、だから
どっちもあってどっちもいいんですけど、はい、みんな違ってみんな怖いんですけど、はいはい、今回のラジオ、はい、このワードばっかり言ってますけど、はいはい、だからただまあそのバリバリ実話怪談よりは僕はもうちょっと都市伝説寄りの方が、うん、グッと来るようになったかな、うん、もういろいろやっていくうちに、
はいはい、わかりました、もう面白かったですね、
はい、なので、
うん、
よかったです、
はい、
オリコサちゃんも大好きだし岡奈美さんも大好き、
はい、ありがとうございます、
よかったよかった、岡
奈美さんゴティライミです、
あ、
はい、
オリコサちゃんは、
はね、サンティライミ、
お、なんでさあげてるの、
いや、サンジュティライミこの前あげたから
罰ですか、
罰じゃないですよ、
え、何、え、なんか、
あ、でもちょっとあれ怖かったな、なんとか探してますわね、
うん、え、なんか、
あ、じゃあみんなみんなゴティライミでみんないいにしましょうか、
いや、そんないい加減なこと言わなくていいんですよ、オリコーサちゃんはパクったと思ってるんですか、
いや、思ってないですよ、
嘘つきだと思ってるんですか、
思ってないです、で、
嘘つきはお前だろ、菅田さんじゃないですか、嘘ついてるのは、
何がですか、
え、この前もなんかさ、タイで海パンずっと履いてて、うん、
はいはいはい、
怒られたとか、海パンずっと履いてるわけないでしょ、知らずに。
今度ね、
嘘でしょ、
いや、今度見て、ね、海パンっぽくない海パンなんですよ、でも。ね。
まあ、嘘つきはみんなそう言うんだよ
ね。まあまあ、いいですよ、思って。
あとなんか、子供の頃の友達が洞窟に住んでるん
ですか、それ本当なんです
か、嘘に決まって、
いや、違う。
もういい加減にしろ、お前。
違う。あれは。
興味費。縄文時代じゃないんだよ。
違う。本当です。言ったっけ、大森くんっていうやつがいて、
はい、
俺、太田じゃないですか。
はい、
で、大森って、なんつうの、通学路、ほら、電話であれするやつ。連絡網で次だったんですよ。
はい、
で、大森くんのうちは電話がなかったの。当時で、うん、携帯もないから当時ないでしょ、
うん、
僕小学校6年の時の仙台の宮城の区の話なんですよ、
はい、
南の目立てっていうところに住んでたんですけど、
はい、
で多分南の目立ての周辺の洞窟に住んでた、
は
い、いや本気なんだって、
だからそう、嘘つく人の特徴としてそういうディテールはやけに細かいんですよリアリティがあって、ただ大森くんいたんでしょ、
大森くんいました、いました、
だからあなたの連絡も、うん、
はい、
で、うん、嘘つく人って漢字のところ以外は全部本当なんですよ、わかりますよ、9割は本当なんですよ、
はいはいはいはい、
で宮城の、
まあ、僕も知り合いでそういう人います、
宮城の区で、はい、そうなんですよ、それも事実で、ただ、
はいはいはい、
一点、うん、洞窟に住んでるってところは、
いやいやいや、
嘘でしょ、
いや、だから
楽になんなよそうやって嘘ついてみんなの注目集めて、はい、自己承認欲求を満たしてるんですか、
あ、じゃあまあいいです、じゃあそれでいいけど、本当なんだよ、洞窟、うん、そう、それはね、
さっきの話もね、はい、なんだっけ、
あれ、神様の運やつの話ですか、
そう、
あ
だってそんなさ、うん、ちょっと言い過ぎですもん、スガッツタウン、スガッツタウン住んでる街、
変な人はいます
よ、ね、メンヘラの森王朝でしょスタンド使いばっかがいるジョジョ第4部の森王朝みたいな感じで、
うん、
メンヘラしか住んでないじゃん、
そう、
あなたの街、
そう、でもね、その話で言えば、
はい、
今ちょっとツイッターで話題になってるのが、
はい、
町田ってうちの隣なんですけども、
はいはい、
障害者のふりをして女の人に抱きついたりする人が、
ツイッターで見た、それ
見た、
うん、あれ町田なんだ、
あれ町田 で、うん、それこそ中央林間でも目撃されてるんですよ、
はいはい、
だから嘘じゃないでしょ、だから
いやいやいや、スガツタウンにはメンヘラばっかり、やばいやつ、
まあ、メンヘラっていうかやばい人ですよね、はい、 ちゃんとしたメンヘラは、
はいはい、
あんま見たことないかもしれない。
なるほどね。
女性のね、はいはい、女性でいうところの、はいはいはい、ただやばい人は、うん、なんかいますね。
神様のういやつらがみんな住んでる街ですよね。
だから朝青龍みたいな郵便配達、郵便配達員も、うん、はい、多分中央林間に住んでる人だったら、はい、結構インパクトある感じなんで、
はいはい、
知ってると思います。
あとはスマホを落とした子供、
あのイガグリ頭の
女装の男の子と、
はいはい、
あとスマホを超見る警察官、
見る警察官そう、でもね、そうなんですよ、そう、うん、今度洞窟見に行こうか、今度
ツアーとして
そう、あのね、夏に福島までは行こうかなと思ってるのね。
じゃあ僕確認してきてよ、
うん、
とりあえず、
うん、だから本当行きたいなとは思ってんだよね、
うんうん、それまで嘘つきだと思ってるから、
分かりました、
君のこと、
分かりましたはい、
はい、もう一個ぐらい読んできますか。
あ、はい、
PTA 副会長さん、
うん、本当なのかな、
男性会社員の方ですね、うん、住所内緒って書いてあります、
はい、
以前喫茶店のマスター話を投稿したものです。
あ、なんか
ありますね、あの霊能者のマスターがいて、
うん、宇都宮の話だ、
山口県、
あ、じゃあ違う、あ、違うか、
これ言ってよかったんだっけ、山口県って。
僕それは知らないけど、
ま、
前回宇都宮のなんか話してたよ、
ね、だいぶ前の
それとは違う人か
やつじゃないかな、
うん、はい、うん、
3年前一人暮らしのおばあちゃんの家で火事が起こりました、
はい、
山のふもとに一軒ポツンと立っている家のため道が細く消防車は近くまで行けませんでした、うん、しかし消防車がギリギリ行けた場所にはちょうど農業用水貯水池があり、この水を使いホースを何本も延長させ沈下することができそうです。幸いおばあちゃんは無事で、納屋とその中にあった農機、耕運機と田植え機が燃えただけで済みました。後日おばあちゃんの息子 A さん過去60代から燃えた納期の処分を依頼され、私は A さんと一緒に家に向かいました。車中で A さんは大学卒業後東京の会社で働いており、めったに帰ることがなかったと話してくれました。消防署から出火原因は納期とされたらしいんですが、実際の納期を見て私は不思議に思いました。どちらの機関にもバッテリーがついてないし燃料も空なんです。おかしなこともあるもんだと、タイヤが溶けホイールだけとなった機械を積み込み、この2台はスクラップ処分にしました。先日この付近の農家へ修理へ伺った際、興味深い話を聞きました。火事になった A さんの家、先祖代々神学加賀池、カタカナで神学加賀池、
小さい津なんですか、
そう、
うん、
の水盛りの家なんよ、水を守るね、
うん、
じいちゃんが死んでからはばあちゃんが水盛りの神事をやっちゃったやけんけど、やっちゃったんやけど、足を悪くしてからは水神様のところまで行けんくなっちゃったらしい。じゃけえ怒った水神様が農業機械だけ燃やして米できんようにするぞって警告したんやと思っちゃおると話してくれたんです。神学加賀池という、聞いたことのない何驚き、どういう感じなんですか、由来とか神話みたいなのありませんかと尋ねましたが、知らんの一言で終わりました、
うん、
紹介に使われた農業用貯水池も神学加賀池からの水が引いてあるそうです。毎度ふわっとした話ですみません、また年寄りから良いお話あったらお知らせします。
これなんか字とか想像つきます、
わかんない、まあ、ざっと一瞬調べましたけど、
ね、うん、
ただ山口県っぽい話かな内緒ってね、住所内緒ってされてるのに、うん、悪いんですけど、
うん、
山口県は割とそういうありますよ。
なんかちょっとほら山口県だとしたら、はい、あのほらあのなんだっけ、付け火して喜ぶ田舎者をちょっと想像しました
ね。
あれも周南市か
と。そう、まずそれ思いましたよね。
うんうんうん、
メール読んでて、
うんうん、
だから人格加害家のせいにして、
うん、
地元の老人たちが付け火したんじゃないですか。
ねえ、だからそ金田一とかだったらそういう話だよね、
ええ、
うん、あ、でも面白いですね、怖いですね、
これもまたねちょっと都市伝説っぽいっていうか、
うん、
なんかあれですよね、インシューメーター話ですけど、
はいはい、うんうん、
ちょっとリスナーさんも人格加害系ご存知の方がいたら、
はい、教えてください、
はい、であとほら都市伝説系の話では 大ネタのテケテケがあるじゃないですか、
うん、
あれがまたね
上半身だけどね、
そう新情報あったんですよ、はい、お名前ムムムさん、これ50代の男性の方ですね、うん、いつも楽しく拝聴させております神奈川県のムムムと申します。先日の放送でテケテケ発祥にまつわるお話をされてましたね、沖縄のね、
うん、
テクテクとカマカマがいるっていう、
うん、
あの沖縄そば米八の吉郎さんからいただいたメールです
よね。そんなそうだったっけ、
はい、
うん、
先日の放送、大した内容ではないんですが、うん、放送を聞いて思い出すことありましたのでお便りさせていただきます。私は現在50代、神奈川県在住ですが、生まれてから高校卒業までは沖縄に住んでおりました。沖縄では土地柄といいますか、お化けや幽霊の話は老若男女問わずあちこちで普通にされています。さて、私が高校1年の頃ですから、今から35年くらい前になりますか、うん、私たちも同級生の仲間同士で、テクテクの話をしていました。お、吉郎さんの話がつながりますね。うん、確かに、テケテケではなく、テクテクと言ってました。下半身はなく上半身のみ、腕の力のみで前進してくる幽霊か怪物、もののけです。近所の学校の生徒が校庭でテクテクに追いかけられた、いや放課後最後に教室を出た生徒が廊下で追いかけられたとかいう内容でした。ネットラジや SNS がない時代ですから、噂が流れるのは口コミオンリーでした。米八そばの吉郎さんが聞いたのは30年ほど前の小学生時代ということでしたから、私らが聞いたのとそんなに時期は外れていないと思います。ちなみに美東小学校、これ吉郎さんの小学校ね、
うんうん、
とは相当遠くない沖縄県の中部地区での話です。吉郎さん、誰も覚えてないと心配されていますが大丈夫ですよ。私も覚えてますし、仲間たちも覚えているはずです。何しろ足が短いとみんなにからかわれていた友人にテクテク丸丸とあだ名で言ってましたから、ごめんね丸丸くん、てへ。
なんか最後後味悪い
ですね。後味悪いですね。うちはいじめられっ子からしてみるとちょっと嫌な。
ねうん。
あ、でまた続きがあってね、うん。発祥に関してですが、仲間内でも、カマカマに切断された人、説、
うん。
あ、これやっぱ一緒なんですね。ただ私たちの間ではカマカマとは言わなかったような気がします。
うんうん、
まあ、カマを持ったやつに、上半身関心まったつに伝えたやつがテクテクになるっていう。はい、とか、沖縄戦の爆撃で下半身が飛ばされてしまった一説、これ吉郎さんも言ってましたね、うん、交通事故等の不慮の事故にあった一説などなどがあり、どれも信憑性がありそうでした、うん、米兵のテイケットテイケットっていうのはテケテケ、うん、テクテクの元になった吉郎さんが言った、
はい、
もうなくはないパターンですね、
うん、
戦後生きてきた年配の方々は意外に英語アレルギーというものが薄く、うまく英語とアメリカ文化を取り入れたりしています。むしろ米兵が使う言葉の方がインパクトがあり広まりやすかったんじゃないでしょうか。またそんなに詳しくないですが、沖縄の方言でテクテクというような表現をすることは聞いたことがないと思います、
うん、
テクテク歩くという言葉も使う人はそんなにいないかなと、あ、まあ私の勝手な妄想で聞き流してください。以上です、という。
はあ、じゃあやっぱその周辺ではそうやってね、
テクテクの話はやっぱあったのは確実っぽいですね、うん、で35年前ってだいぶ古いですよ、
うんうん、
テケテケが、うん、流行り出したのは80年代後半の方なんで、末の方なんで、うんうん、で私とかが小学校低学年ぐらいの、
うんうん、
でに、まあ、全国に流行り出して、でやっぱりその頃はポイントは男が多かったんですよ。
そのテケテケの
テケテケは
男、あ、
でやっぱり沖縄を中心に西日本の方に広まってて、でかつあんまり女はいなくて男が多かったっていうのは、はい、ちょっと学校の怪談大辞典を読み直すと、うん、そう書いてありましたね。あれはやっぱり民族学者の人が調べてるやつなんで、鶴光徹さんとか、
はい、
その他の学者の人がまとめてるやつなんで、
うん、松谷美代子とか、
いや違います
違います、
はい、あの、あんまりにわかなのに、うん、
はいはい、
あの、うん、あ、僕の方が知識ないと思ってます。
いやいや、そんなことないです、
はい、
はい、で、はい、その
なのでちゃんとそういうエビデンスというか、はい、
うん、
状況、電波の状況も書いてあるんですけど、
うん、
やっぱり、ね、沖縄とかが多いって書いてあるし、うん、男の方が多いってなるん で聞きたいのは、
うん、
テクテクって男じゃないかなって。
ああ、なるほどなるほど。
テケテケは女の場合多いんですよ、
うん、
で僕がよく言っている、うん、テケテケ北海道発祥説っていう、うん、沖縄発祥説とちょっと対立する仮説なんですけど、はいはい、うん、その女のテケテケが、うん、上半身だけの怪物がいて、うん、まず北海道から発祥し、うん、それは鹿島さんになり口先女になっていったっていう電波の仮説を立ててるんですけど、その場合女なんですよ。でテケテケが沖縄発祥説と北海道発祥説が両方あるってことは昔から、うん、僕も言ってますけど、うん、ここに来てあっと思ったのが、沖縄の方の上半身だけの怪物は、つまりテクテクから発祥したやつは男なんじゃないかなと、うんうんうん、そうなると、うん、どっちが元かじゃなくて、だいたい同じぐらいの時期に2つ同時多発、
はいはいはい、
男バージョンと女バージョン、うん、男は沖縄、女は北海道で、うん、来たという仮説がちょっと言えるかなっていう、
うんうん、
吉郎さんもムームーさんもちょっと性別書いてないんですけど、
はい、
男じゃないですか、どうですか、うん、男ですよね、男のはずですよね。
あのさ、
学者が一番やっちゃいけない
誘導
というバイアスをかけた
あの学校の階段3に出てこなかったっけ、テケテケ、
それってでもなんかさ、男でも女でもない
ような、なんかピンク色のさ、
ね、
あの
怪物だよね、
うんうんうん、
あの昔の SFX みたいな、
そう、あのゴーストバスターズ的なね、
そうそうそう、
感じでしたよね、うんうん、そうですね、これ面白いです ね、うん、
だからね、こういう方に興味はシフトしていってるんですよ。
あ、なるほど。
私のちょっと怪談、
はい、
取材が、うん、仕事が、
うんうん、分かりました、はい。あのあれでしょ、その北海道のやつって、はい、なんかこの電車で引かれて、あの
室蘭であったり、函館であったり、
寒くて固まっちゃってまだ生きてたみたいな、はい、そんな話あったよね、なんか、
はい、
それと
それもあるし、うん、だからそれがまずテケテケ発祥の説として、
うん、
それは例えば寒くて固まったからしばらく生きてたっていう、はいはい、あんまり心霊めいた話ではない、
うんうん、
なんかどっちかというとリアルな残酷な話っていう、うんうんうん、のがテケテケの発祥じゃないかって言われてたり、うん、あとはでも愛想さんに聞いてみたら、
はい、
割とね、炭鉱でレイプされた女の人がその後トロッコに引かれて、はい、上半身と下半身真っ二つになったっていう噂もあったらしいよね、昔。
うーん、それ嫌な話だね、
うん
うん、
まあ、ある種の差別感とかあるんだろうけどね、
はいはい、あ、なるほど、
労働者に対する、うんうん、まあ、愛想さんだしあるとすごい差別ありそうじゃないですか、人当たりはいいけどありそうじゃん。
そうですか、ちょっと分かんない、
闇を抱えてそうじゃん、
分かんないですけど、はい、
サイコパス感あるじゃん、はい、まあでもとそれとか札幌とか北海道の人たちってそんな感じじゃん、
うん、そうなんですか、
人当たりはいいけど、
はい、うん、ね、うん、分かりました、あの、はい、楽しみですね、またね、またちょっと聞きたいですよね、うん、もう本当ね、僕はなんか男のイメージあったけどね、やっぱし、
あ、そう、
うん、
あ、でもね、自分の場合は、うん、5歳離れてるじゃん、
はいはい、
女のイメージですね、
あ、
そもそも最初に聞いたのは、だからそれ世代差じゃない、
うん、そうですね、
多分男の方がちょっと早いかもしれない、あの、うん、学校の階段大辞典とかを見ると、う
ん、はい、うん、
うん、
またちょっと、
ね、ただ本当に早いのは北海道の方かもしれないけどね、それが、
まあ、それそちらとしたら女性だよね、だからさっき、
はい、だけどそれは鹿島さんと一緒で、
うん、
70年代とかに、
うん、
勃発しても全国的にまずは早いな、第一次の波では、
うん、
で鹿島さんもそうで90年代から第二次リバイバルが来て、うん、口先女の後に来て、うん、だから口先女より鹿島さんの新しいと思われがちだけど、本当は鹿島さんの古いんだけどね、
うんうん、
まあ、それはちゃんとエビデンスがある話なんだけど、
うん、
でテケテケが鹿島さんの元になっているとしたら、テケテケもやっぱり最初の噂はあまり全国区にならずに収束して、で80年代末や90年代あたりに鹿島さんと同じようにリバイバルしたっていう、
うん、あ、なるほど、そう
ね、流れが想定できるかなと、
わかりました、
はい、
はい、
すいませんね、またこんな話聞かされても面白くもなんともないでしょう
けど、いや、面白いですよ、うん、鹿島玲子と口先女は、はい、ペルソナの1だと色違いの敵キャラですよね、うん、
ああでもそれは単純に作業量を減らすための
でもやっぱしね、なんか、
うん、はいはい、ああそういうところにもやっぱり、うんうん、無意識の
シンクロニシティが、確か2とかそれこそ噂広めて 敵を出すみたいな、
はいはい、
なんかそんなシステムなんだよね。
あ、
だからちょっとやっぱりその都市伝説と絡めてるとは、
うん
うんうん、当時思いましたけどね、はい、だけど、うん、そう鹿島レイコ怖いよね。でもね、うん、恐れてましたよ僕も子供の時、うんうん、
っていうのをね、
はい、
やっていこうと思うんで、はい、ちょっと都市伝説絡みの仕事とかも来てるんでね、そういうのをやっていって、まあ来年かな、
うん、
に書籍にできればと思うんですけど、
応援しております。
あ、別にいいです、応援しなくて僕が勝手にやるんで。え、なんかなんですか、情報とかお金とかくれるんですか。
いやいや別に
あ、でも情報はくれください
皆さん。はい、はい、
それは本当に、
はい、
皆さんの情報だけは僕の頼りなんで、
はい、お願いします。
告知あります？
いや特にないですね。
だから僕も、うん、あ、だからちく姫さんのイベントなんか、あんなずっと先の話を告知する場合じゃなくて、うん、とりあえずイベント目白押しなんですけど、
ね、あれね、
そう、うん、あんなどうやって言ってるんですか。今やるべきじゃないんですよ
、はい、
今やったってみんな忘れちゃうんだから、
うんうん、
その後、
うん、
その前にイベントがたくさんあるんだから、うん、まずもうこれだけ言っとくけど、6月30日にロフトプラスワンで昼13時ぐらいから、はい、昼からのイベント、世界のキテレツスポットで大騒ぎ、
大騒ぎ
っていう、だからまあ怪談心霊系では全くないですね、
うん、
世界のそういう変なスポット行く、うん、まあクレイジージャーニー寄りの方のイベントで、まあミギーさんっていう、まあ昔からちょっと関わってる会社にも寄稿してされている方なんですけれども、が主催のイベントで、その方がちょっとあの本を、新刊を発売するんで、6月28かな、
はい、
にその流れのイベントなんですけど、これがね全然席が余ってます。これ僕はミギーさんに、うん、あ、僕最近150人とか満杯してるんで全然でかい箱取ってくださいって言ったら、はいはい、
うん、
見事に超席がまあ昼間っていうこともあり、
うん、
まさかロフトプラスワンほどでかい箱を取るとは思わなかったこともあり、う
ん、あ、ロフトプラスワンって
一番でかいです、ロフト圏の中で、
うん、
困ってます。
120、30入ってない、
うん
うん、
全然余ってます。
行きましょうか、
まあ、満杯にしなくてもいいんで、はい、ですけど昼
間、まあ、ある程度はね、うんうん、
ちょっとこれは皆さん来てください。菅さんももちろん来るんですよね、
う
ん、
あ、まあ行きます、はい、
あ、じゃあ菅さん目当てのね、
いやいや、やめてください
会場でね、菅さん握手してくださいって、会場の客席の方がお忙しになるかもしれないですね。
何言ってるんですか、
こっちがイベント中に
いやでもなんかこれでしょ、そのミギーさんとかそういう方が、
あと早川千秋さんって、うん、と僕とって3人でやるんですけど、
うん、なんかやっぱこう実際にさ写真とかも見ながら話とかできるわけでしょ、
はい、
楽しいじゃないですか。
であのマジですごいですからね、
うん、
この2人は、
うん、
ちょっとやばいですから、
はい、
僕なんか全然お呼びもつかない、
はい、
階段ではもちろん僕の勝ってますよ、
うん、
だけどその世界
いろんな
海外旅行的なことで言えば、
はい、うん、
いやもう全然、あの、やばいですから、うん、この二人の方が。あと、菅地さんの奥さんも早川さんって、なんか知ってたんでしょ、その、
なんかっていうか、あの、
ファンなんでしょ、
まあ、面白そうって話はしてましたね。
はい、はい、はい、
うん。
アフリカに強い。
うん。ね、だから、楽しみですよね。
で、右さんももう世界一周して、
うん、
だいぶもう、そのブログがすごいやばかったんで、はい、
うん、
もうこっちからコンタクト取って解消。うん、に書いてもらったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです。
へえ。じゃあね、まあそういうのも。で、昼間は逆にね、僕としたら結構いいですけどね。
いや、そうですね、
うん。その後どっかね、また。
あの、うん、ファンと交流したりと
か、ね。いやいや、しません。
はい、断定しちゃって、やめてよ。するかもって言えばいいじゃん。
しません、しません。
するかもしんないよね。
いやいや。
そうすれば、スガッツ目当ての。
いやいや、しません。はい。
スガッツァーが10人ぐらい来るかもしんないじゃん。
いや、来ないし、しないんで、あの、
いや、するかもしれません。
まあ、あの、はい、そうですね、じゃあ、それが、
実際しなくていいんだって、するかもって言っといて、さっと帰れじゃん。
わかりました、はい、そのイベント、
でも、イベント会場ではさすがに挨拶ぐらいするでしょ、うん、もし話しかけられたら。い
や、僕からはしませんよ。
話しかけられたら、
ね。ああ、もちろん、もちろん、はい。
え、何、俺たちのイベント潰したいの？
いやいや、そんなことない。
協力したいってさっき言ったばっかじゃん。
はいはいはい、あの、普通にあの、はい、協力させていただきます。
はい。
はい、うん、じゃあ、それが、もう一回、日付いつ
6月30日のお昼、うん、ロフトプラスワン。
はい。30日、
はい、世界のキテレツスポットで大騒ぎです、
はい、ロフトから注文すればいいってことですね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、あといろいろあるんですけど、
うん、
多分、7月5日の蒲田のイベントは告知しなくてもいっぱいになるかな。はい、
あ、それは何だっけ、
だからさっき言った、うん、あの大島てるさんも出るし、あとライス田所さんも出るし、
はい、
うん、また3人ですね。
はい。
は大丈夫
です。まあ、これは埋まりそうです。はい。
はい、7月7日の男だらけの七夕怪談ナイト。
うん。
っていうのも、渋谷でありますね。
はい。
はい。これはね、もう、これこそ告知なんか、うん、こんなクソラジオでしなくても、浅沼慎太郎さんのファンでバッと埋まりますから。
はい、ああ。じゃあまあこれも大丈夫。は
い、あの声優業とかやられてる方なんで、ファンがすごい多いんで。
へ
え。あとその、篠本武蔵さん、いうライターの方が MC で。うん、やるんで、
はい、
まあ、逆にうちのリスナーが来ない方がいいかな。なんかそれこそ黄色い声援の若い女性たちで埋め尽くされた方がいいんで、はい、まあでも来たかったら来てください。
はい、
はい、
お願いします。
あ、でごめんなさい、7月の8日、
うん、
8日ですね、その次の日の初戦グランデ、
はい、
で普通にあの、まあ、新刊のひねくり怪談の投刊のサイン会、
はい、
これはもう初戦でひめくり階段買った人が参加できるイベントなんで、だから1200円、まあ、うん、書籍代だけです。
はい、
なので気軽に来てください。
すげえな、初戦でね、うん、
え、
いや、まあ前も言ってましたもんね。
はい、
うんうん、
うん、
はい、
まあ言っちゃうですけど、これが一番ハードルの低いイベントじゃないですか。
はい、
だって1200円で来れるんだよ。
うん、そうだね。
しかも別に1200円イベント代じゃなくて、うん、書籍を買えば来れるっていう、
うん、そうね。
だから、う
ん、なんか整理券みたいなの配るのかな。
そう、
はい、
だから、
うん、
まあ言ってみればほのぼのとしたイベントですよ、
うんうんうん、
だってそうだよね。これとね、ロフトプラスワンでなんか3000円とか4000円とか取るようなイベント代だけで取るのと感じは違いますよね、
うんうん、
どっちが上か下かじゃないですよ、
うん。あの、あんまり言わない方
がほんわかした感じで。
はいはい、そうです、
ね。だから逆に、いやでも、うん、逆に言うと、すごい気楽に、気軽に、来てもらえればと思います。どうせ本買うんだったら、じゃあ、まあね、地方の人は難しいかもしれないけど、
まあまあそうです。
神保町に気軽に来れる人は、うん、じゃあ、初戦グランド買って、はい、その足で来て、
うん、
で別に適当に30分ぐらいいて帰ってもいいし、うん、途中から来てもいいし、うん、っていう気軽な感じで。うん、さて、じゃあ、こっからは、アフタートークということで、
そうですね、はい、
あの何を話してもいいから皆さんのラジオを切っちゃってください、うん、これから眠ろうという人はそのままにしてそのまま寝ればいいと思います。
そうですね、
はい、何を話してもいい、はい、アフタートークのコーナーがやってきました、うん、はい、今週の YouTuber 批評ついに、はい、ついにここまで教えられてしまった。
あのね、よくほら少年マガジンとかで最後の方になるね、
もうジャンプですね、
うん、そうそう、やつみたいな、ね、
もう一番最後の最後にアンケートが振るわなくて、
はい、
鳴り物入りでスタートしたこの企画ですが、
いや、あのね、
はい、
とは言いつつ今日ね、それを結構話したくて、
あ、一番力を入れてきた、
あの、そう、あのエンドレスで聞きながら来たんです
けど、ね、マジですか、すいません、
ね、うん、あのね、2つあります。前回休んでしまったので、
なるほど、はい、
あの2つ分あるんですけど、
はい、
ね、まずね、ユタボンですよ。ハイサイ毎度でおなじみのユタボン。
はい、ちくゆめさんも先真似していた。
うん、ね。
はい。
で、
冒険家の
小学生、少年革命家ですね。
あ、そうそう、
はい。
で、学校は別に行かなくてもいいよって言って物議をかましたあのユーチューバー。
そう。で、そのユタボンさんに対して、
はい、
クラスメイトなのかな。
え、
うん、
沖縄の学校の
これね、同級生って書き方をしてたから、
うんうん、
まあ、僕も当初ね、その山梨とかだとさ、同級生っていうと同学年っていう、
まあ、山梨じゃなくても、
うん、
日本全国、
あ、
まあ、そういう意味合いもありますよ。
だから僕もだから同い年ってだけなのかなって思ってたのよ、はいはい、だけどなんかね、同じクラスなのかな、
おクラスメイト、
うん、
熱いですね。それ、その展開。
アンサーみたいな感じで、
はいはい。
なんか言ってるんですよ、ね。
YouTube で。
そう、YouTube で。
チャンネル作って。
チャンネルはね、前からあるっぽいんだよね。
うん、沖縄やっぱすげえな。
沖縄なのか。やっぱり沖縄じゃないんじゃないかな。
あれ、開催って言ってるくせに沖縄じゃないの。
あ、ちょっとごめんなさい、そこは、あれです、わかんないです。
マジか。やっぱりほら、アクターズスクールとかね。
うん、
あの牧野とかがある。
でも関西弁だからね。 あのユダも。
もともと大阪から来た人だから。
うん、で、この今、このアンサーをしてる子も関西弁なんで。
あ、
うん、でね、これね、はい、ユートチャンネルっていうチャンネルがあるんですよ。
うん。
うん、U、アルファベットの U に、
はい、
数字の1、0。
うんうんうん、
で、ユートチャンネル。はい、で、ユート君っていう、
はい、
子が、
うん、
このまあ、同級生っぽいんですよね、
はい、
でそのユタボンに対しての、返答をしてるのが結構話題になってて、これがね
どっち寄りなんだろう、肯定派か否定派か。
いやいや否定派ですよもちろん。
お、
うん、でまずこう構成としては、うん、ユタボンの、動画がこうねモザイクというかそのユート君がおそらく描いたと思われる、
うん、
あの似顔絵みたいのがちょっと顔にこう張り付く感じで、
うんうん、
その動画がユタボンの動画がそのまま上がるんですよ、
うんうん、
みんなロボットに見えてしゃうがなかったんやみたいな上がった時に、
うん、
その後カットバックでユート君が出てきてこれこう言ってるけどねみたいな感じので、要はそういう構成なんですよ。
ビーフってやつですね。
そういうことですね、うん、で、ね、
ヒップホップでいうところのバトルですよね
そう、あのまさにね、まさにそんな感じなんですよ、
はいはい、
うん、でこうまずね、こういうこと言う前に、
うん、
学校来よとか、あとその、ね、大人は信用できないと思ったんや、みたいなこと言ったときに、
うん、
あの、信頼できる大人もきっといるよ。
割とストレートな反論なんですね。
うん、あの、そう、はい。で、なんかロボットみたいに見えたんや、って言ったとき、うん。なんで、ロボットってのがめっちゃ嘘くさいやん。
もうそれを流しながら、
うん、
それに対するレスポンス
を、まあ、編集でですけどね。
していくっていう、
う
ん、
そうそう
構成なわけだ。うん、
ロボットっていう言葉が出てくるのが嘘くさいみたいなこと、うん、だってロボットってめちゃめちゃかっこいいでしょとか言ってゆうとくんが書いたノートに書いたエヴァンゲリオンの写真とか絵とかを写すんですよ、
うん、
ロボットかっこいいやんって言って。
ロボットじゃないでしょエヴァンゲリオン
って、まあ、汎用人型決戦兵器ですからね、
はい、
ロボットじゃないですけど、まあ、エヴァとかね、あとなんかちょっと分かんなかったけど
ガンダムも違いますしね。
ガンダム
はロボットじゃないですよ。
モビルスーツ、
はい、
うんですけどね、はい、まあまあ
め
ん
どくさいオタクの
そう、まあでも、
はい、
そんな感じでね、あの変身、はい、あのしてってるんですよ、
はい、
でそれに対してやっぱりこうなんかゆうとくん素晴らしいみたいな意見とかね、
うん、
結構あったりとかするんだけどさ、うん、うん、どうなんだろうね。これはこれでなんかモヤモヤするっていうのが僕の正直なところです。
自分の意見言えよ。
うん。だからこれはこれで僕は嫌なんですよ。
はい。
うん。
ゆうとくんはゆうとくんなりに自分の意見言ってるから、
うん、
変に何にも言わずにごまかすスガッツさんより上ですよ。うん、
で、あの
言ってることは正しいか正しくないかともかくしてちゃんと自分の意見を言うゆたぼんやゆうとくんの方が上ですよ、
うん。うん。でも僕は正直これもゆうとくんがやってるとは思ってないのね。
また親が、
うん、絶対そうでしょこんなの。
本当に代理戦争ですね、うん、
でそうだし、
はい、
なんかこのね、いや大人も素晴らしいんだよみたいな、うん、いい子ちゃんみたいな感じのやつはやつでちょっともやっとするよ、
うんうん、
だから、うん、で多分これはおそらくその大人同士、まあ多分ユタボンも台本があるでしょうおそらく、
うん、
でユート君もおそらくね、そのあると思います、
うん、
なんかね、もともと全部シナリオなんじゃねえかなぐらいに。
下手したらゆうたくんの親と、
ゆうたくんの
親、ゆうたくんの親とゆうたぼんの親が友達かもしれない。
そう、そう、だからそれぐらいまで思うぐらい、
うん、
なんか思っちゃうよね。
YouTuber を楽しんでるない
や僕ね、僕あの
そんな陰謀論まで
僕、ね、
一番楽しんでる。
中学生の時にさ、
はい、
あの合唱コンクールってあったじゃないです
か。合唱コンクール、
合唱コンクールね、うん、
あ、
で、はい、あれであのみんながねクラスがまとまってなかったんですよ、
はい、
で学級委員のね、これもあの名前出しますけど、
うん、
新海君っていうのが学級委員だったんだけど。
新海誠？
違います
秒速、
うん、あのその字とも違う新海君なんだけど、
はいはい、
それがね学級委員だったのね。
はい、
でその人だけが真面目にやってたの。それこそ先生の言うことを聞いて、
はいはい、
みんなちゃんとやろうよみたいな感じ で、
はいはい、
でそれに対して僕なんかがもう今更もう無理だよこんなん
かあれいじめられっ子のくせに。
あ、でもねその時そうでもなかった。結構僕言えるぐらいになってたんですよ。
そっか、いろいろ学校転々としてるからね、
うん、
学校によって立場は違う。
でそんな感じでちょっとこうね、
はい、
あのハスに構えた発言をしてたの、
はい、
したら新海くんがすごいこうね一生懸命頑張って、うん、あのクラスをまとめ上げてさ、
うん、
で結局間に合ったんだよその合唱コンクールに、はいはい、そのある程度のクオリティで、
はい、
して まとまった時にツカツカツカって僕のとこ来て、太田できただろって言って、すごいこうね、なんかその正論で僕をなんかねあれする感じ、なんかそれがなんかこう僕の中でちょっとねトラウマなんですよ。
なんかそれを優斗くんに重ねて
でなんとなくそのさ、はい、ちょっとこう、うん、いやみんなそんな大人じゃないよとか、うん、僕は勉強しててすごい楽しいもんとか、うん、なんか大人が好むいいことばっか言ってる、うん、この優斗くんがなんかちょっとねいや、いやだ、
なるほどね、
それはそれでねうんって思っちゃうかなって思ったんだけど、
その新海くんのエピソードも嘘でしょ、
うん、いや違いますよ、
まあ、多分分かる分かる、でもだから新海さんの中で嘘をつきすぎて何が本当の記憶で何が嘘だか分かんなくなってるんでしょ、う
ん、それなんか別の人のことを僕に固くして言ってませんか、
そういう人いるよね、でもね、あの世の中に、
そうそう、でね、でもその新海くんは僕思ったのが、
はい、
まあそういうことがあって僕の中で結構トラウマだったんですよ、
はい、
である程度の年になった時に、
うん、
Facebook ってあるじゃないですか、
うん、はい、
で Facebook でまたね再会というかこう知り合いじゃないですかみたいな感じで出てきたの、
はい、
したらねそのまんまの熱い大人になってたんだよね、
起業とかしちゃうような、
いや違う、なんかねやっぱ意識高い感じので、起業もしてました、もちろん、
うん
うん、
じゃあなんで今嫌っつったの、
いやだからなんか変わらなくてすごいなって思ってさ、うん、そうそう
そう、そのアカウントもスカッツさんが作ってるんでしょ自分の嘘のつじつま合わせるために、
違うよ、なんかね、まずね、
はい、
まあこれはある程度それこそ変えて言った方がいいと思うんで言いますけど、はい、日記みたい、日記っていうかさ、フェイスブックのあれで、
はい、
題名的にもさ、なんか嬉しいサプライズみたいなタイトルなん
で、はい、
で
小声になる必要ないですか別にすぐ近くに新海くんいるわけじゃないんで、
でなんかね今朝僕が起きたら、はい、こんな嬉しいサプライズがあって写真が上がって
るの、おお、何だろう、
そしたらねどんぐりでパパ大好きってどんぐりがこういくつものどんぐりで形付けた、
うん、
要は子供がこういうことしてくれて嬉しかったよみたいな、
うん、うん、まあいいんじゃないですか、
いい大人になってんなと思って
まあでもね、スガッツさんの悪口もいまいちピンとこないんですよ。別にそういうことしたっていいじゃん。
いやいや、いいけど、うん、なんか、あ、変わってないんだなと思って、
うん、
その、素晴らしいなって思いました。はい。
ゆうとくんもそういう大人になる
んだ。そう、だからそうなるのかなって気はしますけどね。うん、うんうん、そう。ユタボンの話これぐらいにしようか、そ
したら。わかりました。
そう、で、
もう一つ。星いくつですか、
あ、
ゆうとくんチャンネルは。
あ、これはもう、でも、僕の中でいろんな思いを喚起させてくれたんで、
はい、
星5つですね
最高得点ですか
でも、はい、あのね、
まこチャンネルと並ぶ、
うん、でもそれこそ僕その天候がいっぱいあって、
はい、
そのごとにこう立ち位置は変わってた部分自分の中でもあるんで、
はいはい、
あの変な話優等生だった気持ちもわかるんですよ、
ああもうペルソナが分裂してるってことですよね、
うん、そうだから
そっちもわかる、
うん、すごいわかる、だから、はい、ゆうとくんの気持ちもわかるし、
はいはい、
ゆたぼんとゆうとくん見たときにとっつきやすいのはゆうとくんだと思います、
なるほど、
うん、ゆたぼんはね麦わら帽子かぶって T シャツみたいなの着てるでしょ、
はい、
ゆうとくんはちゃんとねネクタイしてますから、
なるほどねすごいわかりやすい色付けがされてます
そうだから
菅さんの中でじゃあ、うん、ゆたぼんみたいな麦わらのルフィみたいな、
うんうん、
ペルソナは、うん、本当はあるんじゃない、本当はそれがラスボスみたいな形で
どっかにあるのかもしれないですよね、うん、はい、っていう話、うん、
はい、
うん、で星5つです、であと一ついいですか、
はい、
うん、ね、これあのリスナーさんから教えてもらったんですよ、
ああ、タレコミが、
うん、そうなんですよ、でねちょっとまあ、 あの読んでいいですよってことを伺ったので、あ、ちょっと読めますけど、
はい、
うん、ね、まあ、瓶底メガネではないですけど、私のお気に入りの YouTuber さん、可愛いメガネの女の子なのでよかったら見てください、
いいじゃないですか
っていう、
うんうん、
なんですよね、
うん、
うん、でねこれまあね、よくねこういうのあるんです、別にラジオの人とかじゃなくて、
うん、
例えば僕がこういうメガネの子撮ってるよとかって話をちょっと知ってる人とかだと、
はいはいはい、
このメガネの子いいでしょうとかって送ってきてくれたりとか、
にわか野郎が、
うん、 まあ、浅い知識、そうは言いません、そうは言いませんけど、ただ大概そういうので見ると、
うん、
あ違うこれじゃないんだなって思ったりもするわけですよ。
わかりました。気持ち悪い言い方すんな、ね、はい、
うん、
は
い、あの、うん、そうなんです、
はい、
だけどこのね、この送ってきてくれた、さよこさんっていう方が送ってきてくれた、
あ女性の方、
まあ多分そうだと思います、
はい、
うん、これね、そう思って僕も見たんです今回、うんうん、今回もそんな感じかなと思って、
うんうん、やれやれ、
うん、素晴らしい
見せて、
まず、あ、朝根真白ちゃんっていう YouTuber の
方
なんですよ、
はい、
うん、でね、この方はいっぱいね YouTube やってるんですよね、いっぱいっていうか一つのチャンネルで結構登録者数も多いんですよ、
うんうん
うん、で Twitter もされてて、経血とかを上げてます、
うわ
で別に僕もあのそこに別にグッときたわけでは全然なく
て、いや経血にグッとくるタイプの人間じゃなくて、うつの巫女読んでて経血の意味で超勃起したって言ったじゃんあんた、
まあでもそこではないんですけど、はい、まあねちょっとご覧いただきたいんですけれども、はい、
まあ、多少は流しちゃっていいんじゃ
ないですか、そうです、ね、オーディオブック、はい、人間の本質は、
これ CM です、
ね、考えること、
これ315回を今流しますけど、
はい、
続きましてハムチャンネーム鈴野さんからのハムスターの
問題です。初めまして、すがっさん好み、
これやばいっ
しょ、多分ね、この声質で見た目リスナーさん想像できると思います。
あ
僕も今さっと流れた声質で想像した見た目そのままでした。
どうしても病んでしまいます。どうしたら他人と比べることをやめてマイペースに生きられると思いますか。マシオちゃんの意見をお聞かせくださいとのことです。そうですね、
人生相談、
はい、人生相談やってるんです
よ。たまに行こうぐらいかなっていう感じなんですけど、
で、
ま
ず
は見られ
て、
うんうん、
この人がね、今日あのちなみにここ出てくる前、うち出てくる前に、
うん、
うちの嫁に、
うん、
あの君以外の女の子を褒めるけどいいよねって言って出てきましたんで、
まあ、なんでそんな気持ち悪い言い方しなきゃいけないのかって思ってる、まあ、はい、
はい、でこれね、やっぱ若干このヘラ面がへらってる感の、
若干というか、まあ、うん、まあ、いわゆる典型的というか、うん、ドストレートな面のヘラですよね、
うん、で結構その奇抜なこともしてるし、
はい、
あと結構辛辣なんだよね、この言ってることとか
も、はいはい、
うん、でね、なんかムカつきかわいいって言うんですか、
あ、
うん、
ちくひめさんタイプだリスナーさんもあのさっきの人生相談で、
うん、
そうね、こうグッときたと思いますけど、
あ、まあまあそうっちゃそうなのかなそう、あのね、
はい、
なんか癖になるんですよね、
あ、
うん、で結構ね1回の、やつも30分ぐらいのやつもあったりするんですよ、はい、でね、この常にこう、まあ、お顔をこう見せながら、
うん、
喋ってくれるんで、
うん、
おすすめです、朝根真白チャンネル、うん、でどうにかしてこの子をうちで撮らせてくれないかなって思って、
いけんじゃないの、だちゃんとギャラ払うわけでしょ、
あ、もちろん、
じゃあ全然忙しくなきゃいけるでしょ、
うん、でもなんか僕ね、あんまりそういうの直接こう撮っつっていうんですか、
はい、
いけないタイプなんですよ、
あんただって街中歩いてる子を撮っ捕まえてやったりしてる、
うん、それはいけますけどねただちょっとね、うん、なんかいけないんですよ、これも僕の中でいろいろ基準があるんですけど、
はい、
うん、なんでね、ただね、将来的にぜひ撮らせていただきたいと思っているぐらいの朝根真白ちゃん、
星いくつですか、
6ですね、
もう星5が上限っていう設定はなくなりましたか、
そうなんですよ、
無害化しましたね、う
ん、でね、この、教えていただいたさよこさんもね、
はい、
うん、私も朝根さんのことをほんの最近偶然知ったのですが、
うん、
初めて見た時からこれが瓶底メガネ小萌えということなのか、うん、とその魅力を垣間見たような思いに至りましたと、
うん、
いうことなんですけど、
なるほど、
そうなんですよね、まあね、実際のところ瓶底メガネとはちょっと違うんですけど、
ですよね、さっき見た感じは、
うん、あのフレームが若干顔に対して広いので、
うん、
あのレンズの縮小率っていう圧縮率がねちょっとこう瓶底に見える、
うん、
っていうところ、
うん、はい、あ、なるほどね、はい、勉強になります、
うん、 そうなんですけど、はい、まあ癖になると思うんで、
はい、
僕もチャンネル登録してるんで。
さよこさんには何ティラインですか。ラジオリスナーじゃないですけどね。
さよこちゃん、さよこさんには、
なんでちゃんつけ、むかつく。
さよこさんには、はい、10ティライン
まあどうせラジオ聞いてないだろうけどね。
はい。あ、でも聞いてると思いますよ。これ聞いて教えてくれたわけなんで。
PTA 副会長さんは、
はい、
さっきの。
は、
あの人格加害系。
はい。ね、じゃあ、ゴティライミです。
はい。
うん。
そう、適当だな。ムムムさんは、テケテケの話。
あ、でも、本当面白かったですよね。
うん。
7ティライミです。
おお、
はい。
はいはい。
うん、これもまた続報をそれこそ聞きたいですもんね。
そうです、うん、まあ、続報はさすがに35年前の話なんで、これ以上はね、うん、
まあ、男性か女性かか、
ああ、そうですか、そうね、うんうん、それは私の仕事としてちょっと気になります、うんう
ん、ですよ、
ね、男性だよな、分かんないけど男性だよな、
まあ、あとじゃあ僕はそのホラー穴の同級生のことを、
はい、
そのうち調べときますんで。
分かりました、はい、まあ多分適当なホラー穴取ってきてここ住んでたって、で自分でちょっとガスコンロとか、ね、跡とかちょっと古めかしてね、
はいはいはい、
わざとサビとかつけて
もさ、本当にそう、そのレベルで、うん、そういう感じの作りをする人っていうのは、
うん、
いるよね。
だからそれは全然悪いことじゃないんだよ、菅、うんうん、つくん、うん、それは芸術行為とすら言えるから、はいはい、
あ、
表現芸術的な行為であり、人を傷つけたらダメだよ、
うん、そこら辺最近思うことがあってね、はい、いろいろ考えてはいるんですけど、
え、そうなんだ、
うん、まあいいです、それは、
まあ、この話はこのアフタートークでするスケールの話ではないっていう、
ね、そうですね、まあとりあえずじゃあその続報をお待ちしております、う
ん、はい、
あと僕も自分も YouTube 探しておきますね、
YouTuber 批評、
うんうん、
ちょっと今回盛り返しましたね菅さん熱が、
うん、いや本当ね、
あの、
うん、この浅根さんは
これまでの YouTuber 批評何が悪かったかというと、うん、菅さんの熱が超低いっていうこれ、
うん、あの
使えねえなっていう感じがあったのが、はい、うん、今回ちょっと盛り返しましたよ、
うん、まあ、あとゆうとくんも僕応援してるんで、うんね、うん、
そっちも熱が入ったんで、
はい、
よかったです、
うんうん、
その調子で頑張ってください、
は
い、
分かりました、お疲れ様です、
お疲れ様です